テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は360回目の配信となります。この番組ではフリーランスエンジニアのエスとエンタメ系エンジニアのアスカさんが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。今回はエスの一人会となっております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグカタカナでテクフリーで X に投稿いただけたらありがたいです。では一つ目の記事ですね。セイコーのネットワーク型時計 NTP クロック無線 LAN モデルに新製品登場。こちらはニュースリリースとして配信されていた記事ですね。セイコーソリューションズ株式会社はネットワーク型時計 NTP クロックの無線 LAN モデル新製品NCA3012 を2025年1月より販売すると発表しました。NTP クロックは NTP サーバーから時刻を受信・補正しまして、施設内のパソコンやシステムと同じ正確な時刻を表示するネットワーク型の時計だそうです。セイコーソリューションズの NTP クロックはですね、2019年2月の製品発売以降、病院や学校、工場、オフィスなど2000社以上の様々な施設に導入されているそうです。中でも無線 LAN モデルは配線工事が不要で、既存の無線 LAN 環境を活用できるため、より手軽に導入が可能となっているということですね。ちなみに電源は単三電池が3本。電池の寿命は約1年だそうです。お値段は市場想定価格としまして2万円台の前半ということだそうです。確かに物理的な壁とかにかけられている時計も同じ時間を表示してくれてた方がいいですもんね。なんか勤怠システムと壁の時計がずれてると結構30秒ずれてるやんみたいなのはこう社員の方々から情報システム部門の方宛てにですねいろいろご意見が飛んだりしそうですよね。なるほど、こういう製品もあるんだなというのを知った記事ですね。では二つ目の記事ですね。 USB 規格のロゴが刷新され転送速度や充電速度が一目瞭然に。複雑な規格名から実用的な表示へ。こちらはゼノスペクトラムというサイトで掲載されていた記事ですね。USB インプリメンターズフォーラム、USBIF と呼ばれるそうなんですけれども、こちらが発表した新施策によりまして、複雑な規格名で混乱を招いていた USB 製品の表示方法というのがシンプルになるというお話だそうですね。USB 3.2 Gen 2とかですね、ああいう専門的な命名規則が廃止されまして、代わりに転送速度を直接表示する USB 80Gbps とかのですね、そういった表記になるようです。新しいロゴシステムでは、製品の性能を示す最も重要な指標である転送速度を前面に押し出しまして、例えば最新の USB 4の対応機器ではですね、USB 80Gbps という明確な表示が採用されるとのこと。またケーブル製品の表記もですね、刷新されるということで、こちらは消費者が最も重視する2つの指標、データの転送速度と、それから充電能力が明確に表示されるそうです。例えば 80Gbps の 240W といったような、その数字が表記されるそうですね。いや、これは確かにですね、電気屋さんへ行ってどれを買おうかなと思って見に行った時にですね、USB の 3.2 が一番新しいよなとか思いながら、だけどその後にジェンホニャララみたいなのがついていて、え、これなんだっけみたいなのを悩んだ記憶があります。はい。そして世の中はいつの間にか USB4 が出てくるんですね。知らなかった。まともあれ、わかりやすい表記になってありがたいですね。では最後3つ目の記事ですね。全国拡大決定。食品ロス削減に効果あり。涙目シールで購入率が5ポイントアップ。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。株式会社ファミリーマートは、店舗で発生する食品ロスの削減に向け、おむすびや弁当などに貼る値下げシールを、なみなめのキャラクターやメッセージの入ったデザインに変更することを決定したそうです。全国で取り組みを開始するのは、この春を予定しているそうですね。2024年の10月30日から行った実証実験の結果、シールのデザインを変えることで、値下げした商品の購入率が5ポイント向上したそうなんですね。で、これを全国の店舗に拡大した場合、店舗における食品ロスを年間で約3000トン削減する効果が見込まれるそうです。実証実験は2024年10月30日から11月26日までの4週間、東京都と神奈川県の一部店舗で実施されました。値下げシールにですね、涙目の表情をしたおむすびのイラストと、助けてくださいのメッセージを掲載し、 行動心理学的に顧客の食品ロスに対する意識や感情に訴えることで、値下げ商品の販売状況にどういった変化があるかなどを検証したそうです。コンビニでも値下げシールが使われるようになったのって意外に最近だった気がするんですけれども、それでも売れずに残って廃棄になってしまうっていうものが結構あるってことですよね。それをより削減できるということで、涙目の表情をしたおむすびちゃんのイラストが採用されたみたいなんですけれども、プレスリリースの方にはですね、実際のイメージも載っけられておりまして、うるるしたおむすびちゃんが、助けてくださいって言ってるシールが載っております。でもこれで5ポイントも変わるっていうのは、なかなか人間の行動というのも面白いもんだなと思って読んでおりました。ということで、今回紹介する記事は以上となります。続きまして、番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。まずは USK さんですね。初のコメントいただいたかと思うんですが、ありがとうございます。紹介がちょっと遅れてしまって申し訳ないです。356回拝聴。ドギー欲しいと思いつつも、犬が暴れちゃうと危ないなぁと思って二の足を踏んでしまった。Cライン初めて知りました。ちょっと見てみようかなとコメントいただきました。ドギーはあれですね、ちっちゃなバイクで、股の間にワンちゃんを乗せて移動できるっていうやつですね。確かにおとなしくしてくれているなら良いが、暴れん坊だと運転が大変というか、確かに怖いなっていう気がしますね。Cラインは未だに Cラインなのか、クラインなのかちょっと未だにわからないんですけれども、カーソルというエディターと、まあ似たような機能を持っているやつですね。また使ってみた感想などいただけたら嬉しいです。それからモラピョンさんですね。いつもありがとうございます。358回拝聴。ヒューマノイドロボットすごいですね。人間と同じように交流できるとなると、日常生活でロボットとの交流が普通になりそうですね。私も年末年始はお酒をたくさん飲み、家族とスイッチで遊んだり、親戚の家に行ってみんなで話したりと、毎年恒例の過ごし方でした。私も新年の目標はコピペです。かっこ、去年何一つ達成していないので、笑い、とコメントいただきました。なんかお酒を飲みながら家族とスイッチで遊びつつ、みたいな、なかなかいいなぁとも、ちょっと思ってしまいました。そして去年何一つ達成してないという目標を、どんな目標だったんですかね。また気が向いたらですね、こっそり教えていただけたらと思います。それから高見千恵さんですね。いつもありがとうございます。358聞いた。AI のコード、関わり方次第ですね。今こんな書き方があるのかっていうテクニックを知ったり、こんな書き方でいいんだってことを知ったり、実際動かしてみないとピンとこないことは多いので、コードペンとか、paisa.io とセットで使うのが良いのかも。あとは AI のコードはあくまで自分の能力の 1.2 倍ぐらいまでが上限かなぁと。それ以降は制御も理解も難しい。ゼロに何をかけてもゼロなので、全く知識のない分野には使えない。そんなところはあるなぁと感じます。知らない分野は概要を知るための情報源を探るのに使うのがいいのかなぁと。とコメントいただきました。AI の使い方は、そうですね。皆さん試行錯誤でいろいろやっていらっしゃって、なおかつなんかこう流れも早いので、あわわあわわってなってる気がしますね。なんとなく 1.2 倍ぐらいが上限みたいなのは、割と確かになぁと思う部分もありますね。なんか雑にザザッと作ってしまうっていう風だと、まあまあ、便利に使えるんですけど、細かくちゃんと調整しながらやっていこうとすると、行ったり来たりが多かったりですね。もしくは作ってもらったのはいいけれども、なんかしっくりこなくて、えいっと捨て去ってしまい、で自分で書いた方がなんかいい感じになったみたいなこともたまにあるので、すべてお任せするというのはなかなか今のところはまだ少し先になっちゃいそうな感じはしていますね。と言っているのは2025年の1月なんですけれども、少ししたら意外にそうでもないかも、これまでの進歩を考えるとですね、この先どうなっていくかがわかりませんね、という気もしますね。それからフォルテアットアウトライフ M さんですね。いつもありがとうございます。358拝聴。プードゥ D9 の話を聞いて足も思い出しました。家事をやってほしいんですけど、掃除とかはまだまだ先でしょうか。自動運転は東京みたいな都市と温泉街や山奥みたいな観光地だとどっちが需要があるのか気になります。電車があるとこよりないとこに欲しいんですよね。とコメントいただきました。アシモはあれですね、昔ホンダが作った二足歩行ができるというロボットちゃんですね。なぜかうちに確かアシモの毛布、薄いブランケットがあったのをふと思い出しました。多分ディーラーかどこかでもらったと思うんですけれども、最近見かけていません。どこ行ったんだろう。家事をやってほしいんですけど、という話ですけれども、どうなんでしょうね。何年か前にランドロイドっていう 洗濯機を畳んでくれるロボットが話題になったことがあったじゃないですか。結果的にはうまくいかなかったらしいんですけれども、もしかすると今ならうまいことできたりするでしょうか。自動運転に関しては確かにそうですね。都会と田舎の方とどっちも欲しいんだろうなとは思うんですけれども、まあ需要っていう意味ではやっぱり人が多い方が高いんでしょうかね。ありがたさで言うとなんとなく田舎の方がもともと交通の便があまりよろしくないところに対して便利になるという意味では貢献度が高いような気はしますけどね。どちらも少しずつ普及していっている感じがするので、良い感じにニーズにフィットしてくれると良いですよね。それから水流さん、いつもありがとうございます。水流アット偽証白11は、うの02と書かれておりましたね。偽証白というのがありまして、技術書店と似たような感じの別のイベントですね。そちらに出展されるそうですね。相変わらずなんかそういうアウトプットを頑張っていらっしゃってすごいなと思って見ております。あ、ちなみにですね、第11回技術書同人誌博覧会、略して偽証博と言われますが、そちらはですね、配信名からすると、なんと明日ですね、1月25日土曜日、午前11時から16時までですね、横浜参謀ホール、産業貿易を略したんだと思うんですけれども、横浜参謀ホールのマリネリアというところで開催されるそうです。358回拝聴完了。レストランでは人型ロボットよりも今の猫型ロボットの方がいいですね。自動運転タクシー、乗客の方もモラルを求められるからな。とコメントいただきました。確かに人型よりは今の猫ちゃんの方が気軽というのか、普通に食事ができるような気がしますね。あそこになんかこう、キビキビ働く人型のロボットが来ると、ドキッとしちゃうかもしれないですね。まあでも、慣れなんじゃないですか、きっと、多分。そしてきっとなんかいろんな人がですね、あのロボットが推しだとか言い出して、ファンがつくという流れになるんじゃないでしょうか。自動運転タクシーは、そう言われるとあれですね、誰の目もないところでお客さんが乗った時にどんな行動をするかっていうのを考えると、いろんな人がいそうですね。あれ、車内をこう、監視するカメラとかはついているんでしょうかね。どうなんだろう。何もないとやっぱりなんか変なことをしだす人がいそうなので、あれじゃないですか。車内にカメラをちゃんとつけといて、ただいま YouTube でライブ配信中ですって言って出しておけば、きっとみんな行儀よくするんじゃないでしょうか。うん。多分。はい。ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。最後に近況報告のコーナーですね。特にどこか行ったりとかですね、ないんですよ。で、最近読んでる本はと言いますと、52Hz のクジラたちっていう本を読んでおります。2020年の作品みたいですね。2021年の本屋大賞に選ばれている作品だそうです。映画化もされているみたいですね。まだ半分ぐらいしか読んでないので、まあ、展開がどうなってくるのか分かってないんですけれども、まあ、結構面白いですね、やっぱり。なんですが、テーマがヘビーなんですよ。なので、読んでるとですね、結構ドキドキしてきて、寝る前に読んでしまうと、これはちょっと眠れなくなっちゃうと思ってですね、寝る前に読むのはやめております。なので、なかなかですね、進まないと。すごい時間をかけて読んでる感じですね。はい。まあ技術書とかも読んだりはするんですけれども、そういうのとは別のジャンルでですね、小説なんかもたまには読んでみるとですね、なかなか面白かったりするので、割とおすすめですね。なんか、こんな日本語の表現あるんだとかですね、言葉の表現とかのなんというか美しさとかですね、そういうのを感じられるので、おすすめです。はい。この番組へのご意見ご感想などを絶賛募集中です。X にてハッシュタグ、カタカナでテクフリをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージをお送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかフォローとかのボタンをポチッとして置いてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。